Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回から新しいテーマがスタートします。題して、自分の見た目が嫌になったことがある、はい、なんですけれども、
はい、今回ねテーマをこういう風に選んでいったんですけれども、もともとこう自分の見た目が嫌になったことがあるっていう話をしたいねっていう時に、ルッキズムについて話したいねっていうのがあったんですけど、
はいはい、
ルッキズムね、
ね、
はい、
結構最近耳にすることも増えてきてるのかなと思うんですけれども、うん、はい、意味としては、はい、容姿による差別、外見で価値判断をすることとのことです。
嫌、うん、だね。
嫌ですよね、
うん、もう差別、
まあ、差別は
嫌、うん、はい、うん、だね、あれだし
嫌すぎてしどろもどろ、
もうしどろもどろになっちゃうね、うん、なっちゃうんですけど、
はい、
まあ、そういう話をしたいなって思うときに、まあ、そのルッキズムっていう言葉だったり、そこをしっかり学んでいくっていうこともそうなんですけど、
はい、
その言葉にまずこうたどり着く前にも、こういろんな経験がそれぞれあるよねっていう中で、うん、見た目が嫌になったことあるって自分に問いかけるっていうことを、
はい、
してみたいなと思って。
そうですね、
そういう経験にはすごく共通のものがあるんじゃないかなと思って、うん、そこから話していこうよみたいな話をしてました。
はい、
で今回のテーマについて一緒にスリープオーバーするのは、2019年にアイドルグループアンジュルムを卒業し、現在はソロのアイドルとして活動する和田彩香さんです。アイドルという職業の中で外見と向き合うことも多かったのではないかなというふうに思いますので、ご自身のお仕事で得た実感についてや、ご自身の外見とどういうふうに向き合ってきたのかについてじっくりと伺いたいと思っております。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、ゲストは和田彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。嬉しい、お久しぶり
です。お久しぶりです。
はい、言っていっちゃった、
はい
はい、和田さんはシーズと私たちが、うん、やっていたコミュニティメディアの時もインタビューですとか、はい、いろいろ本を交換し合ったりする、うんうん、イベントとか読書会みたいなものとか、それでいろいろご一緒させていただきまして、今回は、うん、自分の見た目が嫌になったことがあるというテーマでぜひお話ししたいなと思ってお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、和田さんとはこういろんな話をこれまでもしてきて、うんうん、シーズでもいたんですけれども、そのジェンダーであったりとか、はい、フェミニズムっていうことやアートを勉強されているっていう中で、すごくその自分自身であったりとか、まあ、人間としてっていう目線ですごくこう物事を捉えて学ばれてる姿が印象的だなと思って、
ありがとうございます、
はい、おります。でそのアイドルっていうお仕事の中でも、はい、その外見っていうことにこう自分自身も向き合う機会がすごく多かったんじゃないかなと思うので、うんうん、ちょっと私たちもいろいろ聞きたいこともあるし、ね、一緒に話したいなと思っております。はいはい、
そんな和田彩香さんを迎えた今回のテーマなんですけれども、自分の見た目が嫌になったことがあるです。
はい、
はい、リスナーの、ね、皆さんにアンケートにこうご参加いただいたんですけれども、はい、結果はイエスがですね 95% で、うん、ノーが 5% だったんですけれども、
はい、
どうですか。
いやそりゃ誰でもありますよねってついつい言ってしまいますよ ね、なんか私はどちらかというと周りからも小さい頃から可愛いよ可愛いよって言われて育ってきて、なんか周りからどちらかといえばなんですけどやっぱり苦労するところなんてないよねって言われる側だったんですよ、でもそんな私でもいやいやいや私だってこういうところが嫌だと思うしっていうのは結構いろいろあって、なんか最近髪切ったんですけど、髪切る時も肩より上に今まで切ってこれなかったのは肩幅が自分があるからそれを気にして今まで切れなかったんですね。で結構肩幅があるからそれが強調されちゃうなと思って嫌だったんですけど、でも友達に相談したらむしろそれがかっこいいんだから出したっていいじゃないって言われて、そうかと思ってやっと切れて、でも切れるようになったの27年かかりました。なんか
そうか、
もちろん私でもいろいろ悩むことはあるよっていうのは全然伝えたいですね、
そうですよね。このその嫌になるっていうのが、その、周りからだったらこう、そんなないんじゃないかみたいな、なっても自分の中ではあるっていう、でもそれもこうどこから来てるのかっていうのもありますよね。
そうですよね、結局自分の中から来てるけどそれも他人と比べて多分自分が何かしらジャッジをつけちゃっているのだと思うし、なんかどうしてもなんか私今までそんなに海外に長期的になんか滞在したことがないんでまだわかんないんですけど、なんか美しいっていうそういう基準が結構バラバラであっていいっていうよりも何か一つに固まってる気がしますよね、日本にいると
なんかね広告とかいろんなものを目に触れてる中でこれがこう、いいんじゃないかみたいな、
なんか素直に自分が好きっていうままで生きるのが意外と難しいんだなっていうのは、最近になってもすごく気づきますし、
本当そうですね、でもどうしてもね人はそこの場所で生きてるから、その環境に左右されたり適応しようとしたりね、っていうのはあるかなと思うんですけど、
ね、なんか外見でこう人なんか見た目でやっぱり、みんながこう見えたりする部分なので、そういったもので測られたりとかすることって、どんな人も結構経験があるのかなってこのアンケート見てても感じたところがあるかなと思うんですけれども、なんかいろんなパターンがあるのかなっていう気もしていて、
そうですよね、顔だけの顔のパーツだけでもないですよ ね、
何があるんだろうって。
私の場合はあと肌の色ですね、それすごい思ってました。なんか集合写真とかでアイドルグループ時代に撮ってる時に、やっぱり周りのみんな結構すごい色白なんですよ、でも自分はそんな真っ白でもないから、なんか白いっていいなってすごく思ったりとか、なんでこう白くならないんだろうとか、こんなに焼きやすいんだろうって思ったり、いや最近はそんなこと全然気にしてないんですけども。
わかります。でも私もなんか昔、やっぱ美白って言われてたから、すごい焼けやすくて、夏になるとすごい黒みたいになってた時に、別に黒いのだってすごい健康的で素敵なはずなのに、みたいな、
どうしても美白が一番って思ってしまいがちですよ ね、
あと何があるかな、
まあ、体型はよく聞きますよね。
体型もね、私も昔、なんかこうある人になんかパンツ履いてるのはちょっと似合わないよみたいなこと言われたことがあって、
そんなそんない
ろいろあるか
な、パンツもいろいろあるのにそれを引きずってしまって、なんかもう10年ぐらい履けなかったんですけど、でもなんか30ぐらいになって、なんでその言葉に引きずられてたんだろうって思って、急遽履けるようになったんですけど、
急遽履けるようになってよかった。
それはきっかけはあったのですか、こう履けるなって思ったのは。
それは、でも本当にんで履けないんだろうっていうのを振り返ってみたら、その言われた人に言われた言葉以外の理由はなかったんですよ、なんかもっと自分のなんか美的感覚とか、もっと別の部分に理由があるとしたらなんかいいんですけれども、なんかその人の言葉をそんなに信じなくていいんじゃないかなっていうふうに思って履けるようになりました。
でもその身近な人に言われてで、もうたった一人なんだけど身近な人に言われて、もうすごく自分のなんというかこう意識に影響してしまったっていうパターンもあるし、全然匿名なんだけど、匿名ゆえにでその人のことが全くわからないがゆえに傷ついてしまうっていうこともあるなと思っていて、なんかそういう、どっちにしても嫌だって話なんですけど、
なんか服の場合で言うと、なんか体型にこれが合ってないんじゃないのっていうそういったなんか言葉もあれば、なんか服ってとか着るものって結構社会的になってくるじゃないですか、どういうそのらしさを なんか表しているものになるのか、うんうん、スカート履いてれば女の子っぽいねっていう風に見られたりだとか、
はい、
全然自分はそういうつもりで着てなくても、なんか自分はそういう表象を自分をそうまとうものによって、なんか他人から作られることも多分多かったから、アイドルとして作られることと、また自分がもっと主体的でどういうものが着たいかっていう中で、この合間で結構揺れ動いてたので、なんか逆に自分はずっとスカートが履けなくて、それは女の子らしく思われるのが嫌だからっていう意味だったんですけど、でも最近はまたそこからさらに解放されて、なんか何でも着れるようになったんですけど、なんか服一つ取ってみてもとか、ルッキズムっていうにしても、パースとかっていうよりもまたもうちょっと社会的な文脈にまで広がっていくことなのかなっていうのは、まあ、今のお話聞いてって思いますよね。
ね、本当に今社会的っていう話だったかなと思うんですけれども、うん、なんかそういうイメージみたいなものも、うん、多分いろんな条件によって作られてくるのかなっていうふうに思っていて、うんうん、例えばネットのいろんな情報であったりとか、うん、テレビに流れているものとか、街中で見かけるものとか、うん、さっきのね、なんか美白とかはすごい広告で、
広告
ね、
うん、確かに広告ですね。
美白ランキングとかあるから、やっぱ白くないと、うん、みたいな、
うん、なんかどこってこう思い出してみても思い出せないぐらいに空気のように結構浴びてる気がしてて、
うん、
パッと目に入ったその広告の美白っていう文字だけで自分がそういう風にそれがいいことなんだって思い込んでるような気もしているし、
うん、脱毛とかもそうですよね。
そうですね。
でも子供の自分が10代とか、もっとそれ前でもこうなんていうか、雑誌ローティー向けの雑誌とかは自分で読んでたなと思うんですけど、やっぱりそのファッション誌とか雑誌とかのモデルさんとやっぱ自分のこと比べてたよなって思ったりすると、なんかそういうところでもね、なんていうかスタイルがいいとか、ね、手足が長くてとか、あとその美白っていうことも色が白いっていうのが多分本当にね、あの肌のもともと白いこう人たちの、まあ、そういう白人の方たちの文化、映画とかでもね、ハリウッドとかでもそういった方たちのそういうところを日本が輸入してきてというか、
そうですね、
っていう文化がもうあらゆるメディアとか媒体にもう当たり前のように根付いてしまってるところを、今ちょっとそれってどうなのみたいに
一つ一つね、
一つ一つなってきてるけど、まだね、まだかなと思ったりするし、
ちょっとずつですね。
本当にな
んか私がいいなと思ったのは、うん、やっぱり下着のブランドとかも、
うん、
本当にいろんなそのサイズの人が着れるよっていうのをいろんなモデルさんで着てるのとか写真掲載してるのがあって、
うん、
あ、ちょっとずつ変わってるっていうのはすごい実感してきましたね、うん、最近、
うん、あとなんだろう、 SNS とかの言葉のなんていうか、うん、強さというか暴力というか、あ、まあ、強くいい言葉で言うと暴力なのかな、
うん、
なんかこういう安全な場所って言ってもいいのか分からないけど、自分自身は匿名だったりとか、うん、素性が分からない中で相手のことを言ったり、
うん
ね、
うん、
インスタライブとかでもさ、
うん、
あったりするじゃないですか。
なんかこうパッと顔ってとか、
うん、
まあ、外見って文章を読んだり、その人の発言よりも先にこう目に入る部分だから、うんうんうん、結構そこでこう何か人が言いたくなったりするんですかね、
うん、ねえ、どうなんだろう、あれなんだろう、なんか言おうっていうあれなのか、
なんでだろう、
なんか結構傷つけますよね、傷つけます、
なんか老けたねとか、
わかんないけど、なんか私最近結構もう本当にナチュラルでいたいっていうのが強くて、ファンデーションとかあんまり塗ってないんですけど、
うん、
まあ、撮影がある時は塗るんですけど、
うん、
でもそのあんまり塗ってない時のまま写真を撮ってあげたりしたら、
うん、
やっぱりアイジョはそのフェミニズム系のことを関心あるから、もちろんビーガンで、
うん、
なんかだからこの肌が荒れてきてるよねみたいな書き込みを見かけて私ビーガンでもないしなんか肌が荒れてるみたいな、スキンケアしてよみたいなことを書き込まれた時に結構ショックで、
うん
うん、そんなことよ、私がなんか発言してる最近のなんか見たのとかって思って結構思っちゃって
確かに飛躍がありますね、
ひどいなって思ったんですけど、ちょっと最近の笑えることですね、
うん、確かにね、全くもってこう、あのいろんなやっぱグラデーションがありますよね、うん、もう本当に差別的なことから、うん、こう理解しているようでいて、
う
ん、
あ、そうですね、
あの思い込んでないかっていうようなことだったりとか、
うん、
っていうのもね、
確かにシンプルな批判ではないけれども、
うんうん、
なんかその人にイメージを押し付けてるみたいなパターンもありますもんね、
うん、その 和田さんがもともと今のお仕事、アイドルのお仕事をされるという中で、小学校4年生から、ね、はい、そうです、されてて、でデビューが
高校1年生です。
高校1年生っていうところで、小4だと何歳、10歳
とかですね、は
い、ね、っていう中でこうアイドルっていう職業をされてくる中で、また今と少し時代が変わってきてるところもあるかなと思うんですけど、うん、こう外見っていうことに何というか向き合うことがやっぱり多い、
多いですね、
かったのかなと思って、うん、なんかどういう風に向き合ってきたのかなっていうのを、
なんかとにかくグループ、はい、これってなんかあんまりアイドルに限らず学校に置き換えても多分できるかもしれないんですけど、うん、いろんな解釈がなんかこうグループとか集団でいる時にやっぱり人が集まると、その中で自分の足の細さをこう目で追ってしまったりだとか、うん、じゃあ顔のパーツって自分はどうなんだろうって鏡でこう見返して、隣の子はどうだろうって見てしまう、もうなんか常に比較の対象がいるっていう環境だったので、うん、とは言ってもなんかそれなりに私がいたグループはなんかみんな好き勝手に自分の好きなことを伸ばしてはいけたんですけど、うん、でもやっぱりその中では比較するっていうことは本当に日常的にあって、うん、こう離れてみるとその比較を毎日するっていう環境で結構ストレスたまるなっていうのは、負担になるなっていうのはやっぱ改めて感じてるし、うん、なんかそれ自分の中でしちゃうのもそうだけど、アイドルってこうステージに立ったりだとか、うん、メディアでこう写真が出たりするっていう立場だってやっぱそれを判断するファンの方がいたりだとか、うん、まあ、ちょっとそのファンとは言わなくてもなんか見てる、応援してくれてる人たちがいたり、なんかアイドルって難しいですけど、いろいろイメージが勝手に想像されたりだとか、うん、作っていくこともできちゃうから、そんなに本人のそのなんかその主体性ありきでなんか主体的に活動していることが全てではなかったりするから、なんかそのイメージが勝手に作られることなのか、そこからはみ出た瞬間になんかちょっと批判されてしまうとか、髪を染めただけでなんかこの子はもうなんか純粋じゃなくなっちゃったみたいな声とか、なんかそういうのってもうちょっと変わっていけばいいなって思いつつ、まあちょっとずつもしかしたら変わってるのかな、まあ、現状ちょっと分かんないんですけど、実際はなんかそういうところはもっともっとあのこの社会の今のこの空気の中でアイドルのそういう世界もちょっとずつ変わっていけばいいなっていうのはすごく思うし、でも自分自身はそのルッキズムとかっていうことに関してはやっぱりその顔のパーツを比べたり、いろんな肌の色とかのメイクの仕方なんか分かんないですけど、そういうパーツを比べてなんかそれをに対してすごくなんかブスだったとか太いだとか、そういうなんかすごく悪い言葉をこう投げかけるっていう意味でのその外見至上主義的なのがあるのと、あとはやっぱりあの先ほどもお話ししたんですけど、なんか自分がまとっているものと社会のつながりの中でなんか気づくことって、なんか2つのパターンがあると思うんですよ。自分の場合は前者だと、まあその顔のことに関してとかは意外とそうやってやっぱ苦労ないよねみたいに言われてきがちだったからこそ、なんかそんな顔ってあの判断しなくてもいいのになっていうのは逆に思うことで、じゃなくてなんか自分ができることとか好きなことっていうのをもっともっと見てくれると嬉しいなっていうのは結構感じてたし、なんかその逆もありますよね。悪いこと言うんじゃなくて褒めてるつもりだけど、結局顔が可愛いからいいじゃないって全てそれになんか修練されてしまうと、なんか自分もちょっともやっとする場面も結構あったりしたり、なんかその身にまとうことっていうのと社会の間ではもう常にもうなんかいろいろ葛藤があったので、さまざまあると思うんですけど、でもそれはアイドルに限らずみんなあることなのかなって。でもやっぱこうやってちょっとずつなんかそのアイドルの世界をちょっと出て一人で活動を始めてみると、やっぱりいろんな分野があるじゃないですか。アイドルの外出ても音楽にしてもいろんなジャンルがあるし、ダンスにしてもいろんなジャンルがあって、美術に置き換えてもそうなんですけど、なんかその中から自分の好きなジャンルをただ選び取ればいいだけなのに、それがすごく難しいっていうのが窮屈だなって思うので、なんかそういろんなジャンルがあって人がそれを選び取れるんだよっていう社会になっていくといいなっていうのはすごい思いますよね。
和田さんはその活動の中でアイドルっていうのもその偶像ではなくって人間であるっていう、今のお話だとその見た目っていうことだけではなく、その内面っていうことでその自分の例えば好きなものを身にまとったりとか、まあその意思っていうことを装いに反映させるってことをされていくっていう過程の中で、何かしら例えばそのレスポンスというか関係性が変わってきたなとか思うことってあったりしますか？
でも、どうなんだろうな、 なんかもちろん年は重ねるじゃないですか、うん、なのでそうなんか老けてしまったって言われればそれ終わりなんですけど、うん、なんかそうじゃなく自分がなんていうのそんなに肌のあのシミとか、うん、あのなんかいろいろ隠さないで写真に写ってても、うん、なんか自分がそれで好きで楽しそうにしてると見てる人もなんか今日も楽しかったんだねってファンの方が言ってくれたりすると、うん、楽しかったってことがとりあえず伝わるとすごい嬉しいですね、うん、なんか写真でいろいろ言われるよりも
でも和田さんの、ね、ファンの方もすごいやっぱりありのままでいい自分を表現されてる和田さんをすごく、うんうんなんだろう応援されている温かいファンの方がたくさんいらっしゃるなっていうのを、うん、あのシーズンの時からすごい感じていて、
う
ん、
そうですね、
ね、なんかその、うん、さっきの何か隠さなきゃいけないとかも、うん、あと老けたみたいなことも、うん、そもそもなんか老けてはいけないみたいな前提があること自体が、うんうんそうですね、なんかねそこに疑っていかなきゃいけないはずなのに、うんうん、常にこうなんだろうまっさらな状態にどんなに年を重ねたとしても、うん、その状態がずっと保たれる方が逆に不安になるというか、うん、なんだろう
確かに
変化がないことの方が、
うんうん、いい風に年を重ねていきたいですよね、うん、けどなんか逆にそれで思うのは、うん、なんかそういったなんか自分の年齢とともにあの変化するその肌の調子なのか体の調子はもちろんありきででもそれとは別に自分がなんかなりたい理想像とかってあったりするじゃないですか、うん、なんかそれを追い求めることは全然悪いことじゃなくて、うんうん、なんか可愛くなりたいっていうのも全然ありだと思うし、うん、でも外見をそうなんかこうこだわってもいいけどなんかそれとともに自分の心の中でなんかなりたいその人格の姿っていうのがわかるかな、うん、なんかその人物像とかっていうのを外見だけじゃなく追い求めていけるとなんかさらに素敵になるんじゃないかなってすごい思いますよね、
う
ん、
そう思いますよね、うん、さっきの和田さんのその例えばあの写真を上げた時に楽しかったんだねっていう風に言ってもらえることとか言われることって、うんうんまあ、その人がなんかそのしたいこととかを尊重するとか、うんうんまあ、応援するみたいな風になれたらすごくいいですよね、うん、例えば可愛くなりたいっていう気持ちを、うんうん、いやそれはさみたいな外見にこだわりすぎだよみたいに言って止めるのではなく、うんうん、でもその周りはいや例えばなんだろうな、うんとまあ、色が白い方がいいからちょっと黒いんじゃないとかいうのはやっぱりそれはね、うんうん、あの周りの他の基準であってでもその人がなりたいって思ってることをなんていうかに寄り添えるっていうのはいいしでもこう自分の中でそのなりたいっていう風に自分自身も経験があるんですけど、うんうん、追い求めていることがなんか何によってるものなのかみたいなそれこそちょっと脅迫観念みたいになっちゃってないかとか、うん、そういうところの点検みたいなことも少しずつ自分と向き合っていけるといいのかなっていうふうには、
野村さんはなりたい姿でどんな人が、はいなんかあこれまでいました、
私あの人だとあんまりなんか、うん、あのないんですよ、うんうんうん、ないんだけどあの、ね、あのメモに、ね、ずっと書いてたんですよ、うん、あの目をキラキラさせるとか
あ中からって
そうですそうです中から発光するみたいな、うんうんうん、あのありたい自分をこう概念でめっちゃメモしてた時期があって、うんうん
それいつ頃
難しいなんか
難しいですよね高校から大学にかけてぐらいの時は iPhone のメモとかいっぱいメモできるじゃないですか、うん、そこにそうとかなんかちょっと俯瞰しながらもみたいなでも能動的にとか書いてない
なんか内面が多い
あそうそうそう内面からなんかそのこう、まあ、それこそ楽しいなんていうか楽しんでいたいなってそんなポジティブなこと書いてたかなちょっとわかんないけどでもなんかちょっとその生き生きしてる感じみたいなのは、うん、あのでもそれってすごいありたい像なんですよね、うん、で見返すんですよ時々忘れそうになると、うん、っていうのがあってでそれは自分を引き上げてもくれたけど、うん、自分の壁にもなってきてるって思って、うん、あ私はこういう人だっていう風に自分で思い込んでる節もあったので、うん、ちょっとあのコロナの時とかそれが辛くなりましたね、うん、なんかそう自分像みたいなものが、うんうん人と会ってると人の中で自分像ってちょっとずつ変わっていくじゃないですか、うん、でも家の中にずっと、まあ、一人とかでいるとなんかそれが固定されてきちゃって、うん、私はこうじゃなきゃいけないんだみたいに逆になったんですよね、っていうこともあって、
うんうん、
なんかそういうね
なんか難しいですよね、
うん、難しいですよ
みんないろいろいるにしてもですよねその自分で思い込んじゃってる部分もあったりするだろうし
そうなんですよ
確かにねうんなんか私、うん、昔学生時代とかに、まあ、かなり 外見のコンプレックスにとらわれていて、うん、でそれって周りと比べてみたいなところから初めはもちろんスタートしていて、うんうん、でもそれをこう突き詰めていくと周りに合わせてこう変えたいってよりかは私自身も歯がすごい気になってて、はい、で別に歯並びが美しくなくてもあの美しい人もいっぱいいるし、うん、私自身はそれがすごい自分の美意識で、うん、かなり鏡に立つのが厳しくなってしまって、うんうん、でそれでお金を貯めて何歳かの時に歯の矯正をしたら、うんまあ、それまでなんか抱えてた心のなんかモヤモヤのようなものが結構払拭されて、うん、なんか性格にも影響が出たことが結構あって、でもそれ自体は何だろう、やっぱすごいお金もかかったんで、うん、だいぶ悩んだんですけど、うん、でもなんか人と比べてなんかこう一般的な美の基準として歯を美しくしたいわけではないみたいな自分の葛藤を結構なんかこう重ねたこともあって、まあ、すごくやって後悔しなかったし、なんかそういう自分自身のありたい姿に向けて何かこうなんだろう変える努力をしてみたりすること自体に対しては絶対悪いことではないですよね。ただなんかそれが例えば他の人がこんぐらい綺麗でとかなってくると、うん、どんどん変えたいところが増えていってしまって、うんうんうん、でどんどんなんだろう理想像に向けて自分を追い詰めていったりとかするようなことにつながって苦しくなってきたり、うんうん、でもそこのね、うんうん、ラインがどこなのかがすごい難しいんですけど、
いつでもなんか周りがっていうより自分がどうしたいのかうまく気づけるといいですよね。なんか自分も歯がすごい気になってて同じなんですけど、はい、刃がずっとあってそれが嫌だったんですよ、うん、なので私も大きくなってお金が貯まってから全部変えたんですけど矯正して、はい、あのでもそうするとやっぱ自分が嫌だったと思ってことなくなってすごい晴れ晴れしく
晴れ晴れしい
もう今なんとも思わずもうこう笑うのもすごい楽しくなるとか、
そうですね、
なんかそういうのはまた一つ変化があるから、うんうん、なんか自分がそうやりたいのであればなんかもうぜひ、
ね、
うん、なんか一歩を踏み出すことはいいなことなのかなとも思いますよ ね、うん、
ね、だからその境界線をねなんかすごくそう都度見つめながらというか、うん、でも例えばとはいえ、うん、でもやっぱりその見た目で何かこう写真を見た時にパッと最初に顔がとか、うん、見た目がなんていうかこうどういい悪いとかジャッジとか判断する目、しかもいい悪い善悪で、うん、っていうようなことが最初に働いてしまいそうに、自分自身もそういうこと経験ってやっぱりたくさんあるから、うん、それってなんでなのかなとか、うん、っていうことが、それはじゃあ今この環境だったらそうだけど、それこそね、うん、海外に出てみたらちょっと変わったりするのかなとかっていう経験をねしてみて、和田さんでもフランスとかね、うん、行かれたりもして、
いや仕事でしか行けてなくて、はい、で今コロナでずっと延期してるんですけど、うんうん、だからちょっとまあコロナ落ち着いたら、うんうんうん、ね、海外に長く行っていろいろ研究してきますね、
ちょっと教えてほしいです、はい、行きたいな私も、ね、はい、さというわけでそろそろお時間となってしまいました。次回も引き続き自分の見た目が嫌になったことがあるをテーマに和田彩香さんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、ゲストは和田彩香さんでした。はい、いろいろお話ししてきまして、
はい、
ね、ね、アンケートの結果から始まって、アンケート自分の見た目が嫌になったことあるが、
はい、95%
パーセントで
ね、和田さんもご自身のね、はい、お話もしてくださったと思うんですけど、まあ、どんな人も結構ね、うん、ありますよね。
ありますよね、うん、そしてそれはなんでなのかっていうふうに考えてみると、それもそれぞれの体験によって違うと思うんですけど、
うん、
なんかある時見た雑誌であることもあれば、
うん、
見たっていう記憶がなくもう刷り込まれていた、
そうです ね、
なんだろう CM とか、
うんうん、世の中が
ね
世の中というものが
語気強めじゃない
ちょっと、はい、世の中というものが作り上げていると、
は
い、
うん、そうですよね。それをクラスとかでもね、うん、なんか比べ合ったりとかさ、なかったですか、ランキングとか。
あった、
ね、
もうやだよ、ランキングはやだよね、
あの可愛い子ランキング、かっこいい子ランキングみたいなね、
うん、
ああいうのとかっていうのがもう幼い頃から刷り込まれているっていう中で、はい、まあ、自分、ね、だけの問題ではないというところを、
うんうんうん、
話してきたのかなと思っております。
はい、はい、
次回も自分の見た目が嫌になったことがあるをテーマに和田彩香さんとスリープオーバーします。皆さんは性について悩みや疑問はありますか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
ここまでのお相手はMe&Youの野村ゆめと
竹中真希でした。